今日の一言、ヤシコバです。お休みの姉御さんが今日自分のフェイスブックに心細くなのか心置きなくなのか分かりませんが、ヤシコバが一人で頑張りますわらわらと書いてくれました。姉御さんったらもう心細くに決まってるじゃないですか。それでは始めましょう。 ACP サニーテサタデー。今日のテーマは僕のお父さん、コミコミぶりが半端ないですね。はい、ということで申し訳ございません。ではお天気の情報です。今日の予報は晴れ、ところにより昼、失礼しました、曇り、夜は晴れで、ところにより笑わないでください、昼過ぎまで雨の予報となっております。はい、明日の予報です。明日日曜日は晴れ、夜は曇り、ところにより雨でしょうということで、やっぱり晴れの最中に曇りとか雨とかね、まあ梅雨時ならではの感じのお天気です。まあ、注目の予想最高気温、明日はですね、沿岸部が31度、そして横手30度、鷹巣31度の予想となっておりまして、ひー、あっちいなこりゃ、バテそうですね。これさすがに私の部屋の電気毛布ももう片していいでしょうよね。でもいつまた寒くなるか分かりませんからね、ちょっとまず敷いておこうかなと思いますけれども、はい、以上天気でした。まあ本当急に暑くなったりね、脱水症状とかならないように、もう早め早めに、あれですよ、夏バテ対策、夏バテ対策、熱中症対策とかね、された方がいいです。はい、ご家族の方にもね、ご高齢の方とかいらっしゃいましたら声かけてあげてくださいませ。さて、それではいきますか。今日のテーマ、僕のお父さんということでいくのですが、姉御さんのフェイスブックの方にもテーマ発表してくださってますので、その内容をですね、ご紹介しましょう。はい、それではこの人は、この方はユッキさんって勝手に言っちゃいますけど、すいません、姉御さんと呼び名が違うかもしれません。父は隠居なので、毎日ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロがいっぱい書いてます、していますって書いてますね。状況がそれを許せば絶対ニートになってたろうなって思いますが、こんなに働くのが嫌いな父が、子供がいるからしょうがなく何年も出稼ぎに出かけていてくれたことには感謝しています。あー、すごい、そうですよね。父を反面教師として私はあはならない、死ぬまで仕事をしたいので健康第一と心に誓っていますということで、まあ、でもね、まあ、なんでしょう、そういったね、年齢になって、もうちょっと、ゆっくりする年齢にね、お父様なられて本当、ね、出稼ぎとかされて一生懸命頑張って、その分今ゆっくりされてるっていうことだと思いますけれどもね、ゴロゴロゴロゴロがいっぱい何個書いてるかなっていうぐらいですけど、まあ私の父もそんな感じです。はい、でも感謝のね、心素晴らしいと思いますよ。ありがとうございます。そしてホッサさんからいただきました。続いて、ここ数年親父とは音信不通です。生きているかさえ分かりません。わら、たま1年に1回ぐらいはちょっとね、ご連絡、ね、してみた方がいいかなとは思いますけど、まあ、私もですね、あんまり頻繁に連絡しないたちなので気持ちは分かりますけど、ね、そうです。まあ、こう父の日とかそういう、こうイベントごと的な時にでも、まあ、こうそれをきっかけとしてこう電話してみるとかね、してみてはいかがでしょうかね、ホッサさんね。続いてはひよみさんですね。あ、そっか、 父の日ですね。うちの父は典型的な昭和の親父で仕事人間でした。すでに退職していますが、第二の人生を満喫している模様。今のお父さんは仕事と家庭の両立を求められるから大変ですよね。姉御さん、1ヶ月お休みですか？気になるということでいただいてましたけどね。ね、ちょっと待っててくださいね。姉御さん、元気で復活してきます。あ、元気なんですけど。はい、病気とかじゃないので大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました。続きまして、あきさん、ありがとうございます。父の日、忘れそうになるのはなぜでしょう。毎年忘れないように必死なんですが、姉御忙しくなりますね。夏バテしないで頑張ってくだちゃいということです。はい。ということですね。そうですよね。なぜなんでしょう。お父さんの日、父の日ね。結構存在薄い感じありますよね。こう私の中、まあ、人によるかもしれませんけど、母の日ってなんかこうこの花を贈るとか結構こう身構えていけるんですけど、なぜかね、5月6月ですよね。5月が母の日で、なんとなくですね、私もなんでなんでしょう。いや、父のことは大好きで、まあ連絡はあまりしないんですけど、大好きな方なんですけどね、私もね。ということ、不思議な感じしますね。父の日、そういう方いますか？母の日が忘れがちになる方もいますかね。まあ いろいろこうなんとかの日って結構ね、まあ難しいですけどね、いろんな思惑もあったりするので、まあ難しいですけれども、まあ、それを機会にこう家族円満団らんができればなと思うので、まあ、私もそういうのにこう参加しながら、ね、楽しくやれればなって、なるべく父の日母の日は、まあ、必ず電話をするようにしてます。何か贈り物が手配できなくても、まあ、後から贈り物は後になっても電話してお話はするようにしてますけどね。なんて言っていいか分かんないんですよね。イエーイ父の日だねって言って、イエーイって言った後におーって向こうも言うんですよね。うちの父もおーわざわざどうもみたいな、でなんて言っていいか分かんないから、なんかいつもありがとうってね、なんかこう直接的にってなかなか照れくさいじゃないですか。まあ母の日もそうなんですけど、だからおめでとうって言って電話切りますね。おめでとうって何がって多分父も母も思ってると思いますけど、はい、まあそういう父の日母の日の存在のことですかね。ありがとうございます、アキさん。続いてナリさんからいただいてますよ。うちの父はもう亡くなっているんですが、真面目で頑固で不器用でものすごく優しい人でした。子供の頃はよく散歩に行こうって言ってくれて、いつも途中にあるスーパーでお菓子をたくさん買ってくれて、だからお散歩大好きでした、ということですね。そうですか、お亡くなりになってしまってるんですかね。でもそうやってこうお散歩した思い出が心にねしっかりこう残ってて、ね、なんか素敵なことだなと思いますよね。なんか亡くなってしまったお父様への思いっていうのもね、まあ、こういう父の日っていう時を、まあ、迎えるにあたって思い出される方も、まあ、心新たにされる方もね、皆さんいらっしゃると思いますので、切ない日でもあるのかなとは思いますけどね。はい、ありがとうございました。続きまして、どうお読みしたら、みちさん、はい、ありがとうございます。はい、誰よりも強く、誰よりもかっこよく、 誰よりも優しい、そう思っていたのに気づくと父が小さくなっていて、気づくと私に甘えていて、今でもバレンタインにはチョコが娘から届くのを待ち望んでいる可愛い父。でも病に倒れ、もっと早く現実に気がつき、優しい時間を過ごしていたらよかった。そう後悔するぐらい父は強く優しいまま年を取ると信じてました。現実はとても早く過ぎること、後悔しないよう残りの時間は許されるだけそばにいてやりたいけど、横浜ならば遠いですという。ああそうなんですね、うん、父の日は大好きなローストビーフ作り届けに行きますということでした。はい、ありがとうございます。なるほど、そうね、あのご病気されてしまったんですかね、お父さんね。まあなんかね、だからこそこうなるべくこう時間作って一緒にいたいってね思うことがあると思うんですけれどもね、それがこう現実の生活の中でなかなかできないこともあったりして、こう自分のこれまでをこう考えて後悔しちゃったりとかね、あるかもしれませんよね。切ないメールでしたけれど、お父さんが大好きなローストビーフを作って届けるということですので、ね、きっと楽しみにしていると思います。はい、ありがとうございました。そしてひろちゃんさんっていいですかねこんにちは、父の日ですね。はい、そうですね、母日は覚えているものの、父の日は6月の第2だっけ第3だっけとあやふやです。第3ってことですよね、第3ってことですよね私もそうなんですよね、お酒が飲めずお花が好きなので毎年お花を送っています。あーそうなんですか、おあでもお花好きなねお父さんだってねいらっしゃいますもんね。あ何のお花、毎年いろんな種類のお花を送ってるんですかね。はい、ありがとうございました。おっと、そして最後こちらです。はい、僕のお父さん今井さんですね。はい、ありがとうございます。僕のお父さんということで、時代背景もあるのでしょうが、うちの父も典型的な昭和の人でしたし、昭和人でしたし、今でもPC も携帯メールも使えないし、使う気もさらさらないでしょうし、新聞とテレビで言ってること以外は信じない昭和原人ですって書いてますねああなるほど、まあ、そういうお父さん多いですよね、まあ、私の父もそんな感じですけど、まあ、頑張ってやってる方かもしれないです。無理して無理使いこなせてこなせきれてないですけど、当然会話が噛み合わないので、最近会社はうまくいっているのか、ああなんとかやっているくらいしか言葉を交わしませんが、お父さん父親と息子このくらいの距離感でちょうどいいと思いますということで、はい、ありがとうございました。そうなんかあのおかよくいろんなご家庭のいろんな関係性ってあるんですけれどもね、割と聞くのがお父さんとあんまり会話はそんなにない、別に喧嘩してるわけでもなく何でもないんだけれども、あの嫌いなわけでもないんだけれども、なんか話はそんなにしないっていう人をよく聞きますよね、うん、ね、お母さんとは結構あのお買い物行ったり旅行行ったりとかあるけど、で、まあ、趣味とかがね重なってる人とかは一緒に行ったりもあるでしょうけど、でもそのなんかねちょっとした言葉のやり取りでなんかほんわかあったかくなったりして、そういうのもいいですよね、はい、まあちょっと無口なお父さんというのも素敵だったりしますから、はい、ということでありがとうございました。姉御さんのフェイスブックからご紹介いたしました。ね、いろんなお父様がいらっしゃるようです。あとね、あの素敵だなと思いましたけれども、あれちょっと気になりましたね、この父の日が薄いって存在が薄いっていうね、ありますよ、あります。私もちょっといつなんか自分がこうなんて言うんでしょう、いろんな学生とかだって なんかワイワイしてた頃、ちょっと県外とかにいた頃とかは、まあ、結構忘れちゃってましたね。すいません。だからその分ね、今はなるべく電話するようにするってさっきもね言ったんですけど、でも父の日って何するんですかね。父の日のこう恒例行事みたいなのって皆さんのお宅はどんな感じでやってらっしゃるんでしょうかね。まあいろいろありますでしょうけど、まあまあ、お母さんの日とかってよく肩たたき券とかね、ちびっこの頃とか作ったりしますけど、どうですかね。あ、贈り物をね あげたりとかね。私は必ず電話をして、あと、まあ、プレゼント、なんか思いついた年はプレゼントをあげて、そうじゃない時は、まあ、お金お金、お小遣い、お金って何。いや、今までで結局私に投資してくれたわけですからね、生まれてからこの方ね。だから少しずつでも返していかなきゃってやっぱり私最近思うんです。まあいい年になったので、だから本当ビビたるものしか返せないんですけど、そういうのはちょっと思います。何か物でもお小遣い的な、お小遣いっていうとね、なんかねあれですけど、でもね不思議なもんでですね、父親ってなんかお母さんは普通にイエーイとか言ってもらうんですけど、父親はやっぱりお父さんなんですよね。あんまり、いや最終的にもらうんですよ、いいからいいからとかって言って最終的にもらうんですけど、なんか父のプライドみたいな、お前からおごってもらうあれはねとかいうことを言ったりする父がまたちょっと可愛かったりして好きですね。私はね本当ね父っ子パパっ子なんですよね。なんか考え方が多分ちょっと似てるっていうか、こう現実主義というかですね、割とこうだからこうみたいな、結果に対する原因があってこうみたいな考え方を割とする方っぽいんですよ。母親の方は結構こう、なんていうんですか、感情に流されるタイプなので、うちの場合はですよ、うちの場合はね、はい、だからで、うちの母親はラブリーな感じなんですよ。こうなんか趣味とかも女の子っぽいもの大好きだったりするので、私多分ヤシコバ家の長男なんでしょうね。だからなんか男同士の話みたいな気分で父親とは話というか気持ちが分かる感じがちょっとあるんですよね。まあそういう感じで、私父の日はそういった感じのことを、まあ、毎年やるようにはしてます。はい、皆さんもなんかうちの父はこれをやってるから、お父さんはこれをやってるから必ずやることはありますとかね、なんか決めてることあったらぜひ教えてほしいと思いますけどね。なんかですね、お父さんが本当に欲しい父の日ギフトランキングっていうのがあるみたいなんですよ。ちょっとそれ調べてみましたんでご紹介してみましょうか。まあ、プレゼントに何あげたらいいかなって迷ってる方もねいるかもしれないので参考にしてみてください。では10位から。10位、有名店の洋菓子。へえ、有名店の洋菓子なんだ。有名店っていうのがポイントなんですかね。はあ、じゃあ某洋館屋さんとかとかですかね、わかんないですけど、まあ有名なものが好きな、ブランド志向のお父さんかな。9位、珍しいビール。あー、今でもねいろんなところで結構海外もののビールとか売ってますからね、そういう意味でしょうね。あとこのご当地ビール的なものもあったりして、それをこう取り寄せたり、あるいはまあいろんなところでもう産直的な感じで販売している場所もあったりしますからね。珍しいビール好きのお父さん多いですから。8位、ハンカチ。 わあ、なんかいいなんかいいまあ消耗品ですし毎日使えますからね、はい、いろんなレパートリーは持っておいた方がいいと思うんですけど、まあ、やっぱり会社に持っていく。でそのハンカチを見た時、なにこちゃんからもらったハンカチだなって思いながら、あっていうことなのかな、ハンカチに自分の娘さん息子さんを投影してるみたいな。あら愛情、なんか若いお父さんって感じしますよね、わかんないけど。7位ベルト。あ、ベルト、おーベルトね。ベルトも結構ファッションの中で結構重要ポイントだったりしますよね。そして必ずこう見えるし、自分もここにいるって思うじゃないですか。ベルト、ベルト私結構送るの好きでした。父には送ってないけど誰に送ったんだっていう。でもベルトはなんかいい気がします。私ここにいるよみたいな、送った人の顔が見えるプレゼントな気がしてなんか好きです。6位カバン。これはね、なんか一緒に仕事ね、仕事に一緒に家族を連れてくみたいなイメージでいいかもしれないですね。仕事頑張ってっていう、ね、気持ちが伝わりそう。5位食事を作ってくれる。ほー、これうちはないでしょうね私に作ってほしくはないと思います、ね、でも料理上手の方も世の中にいっぱいいるからね。普段はお母さんの料理しか食べてないのに、娘さん息子さんのこうやっぱりお手製のね、いろんな漬物とか漬物会って、さっきねローストビーフっていう方いらっしゃいましたけど、そういうちょっとねゴージャスなもの作ってくれたら嬉しいでしょうね、お父さんね。4位レストランでの食事。ああ食事、あ特別なね、なかなかこう一緒にこう出歩いて食事までっていうのはないかもしれませんからね、そういうのでこう席を設けるっていうのは素敵ですね。ちょっとコース料理とか中高級中華でこうぐるぐるテーブル回しちゃえとかね、いいんじゃないですか、一緒に回っちゃえ私が回りたいっていう、はいすいません。3位腕時計。わー、なんかわかります。なんかベルトに続いて私も腕時計って大切な人に送りたい気がします。そしてもらっても嬉しいと思いますね。え、自分にちょっとこうお金に余裕があればちゃんとした腕時計を父に送れればなーっては思ってます。ずっと一緒にいれるじゃないですか、その腕時計って。本当にねえ、なんかそんな気がして、腕時計元気もらえるってね、あります。2位財布。おー財布、財布って結構年数使っちゃってたりしますよね。気に入ってると割と買い替えって男性の方って特にしないんじゃないかと思うんですよね。だからそういう時にこう今流行の色とか、まあ、ブランドとかでね買ってあげるとおしゃれなお父さんを演出できるわよみたいな、いいと思います。そして輝ける第一輝いてるのかな、ネクタイ、はい、やっぱこれもねビジネスの一つのアイテムですから大事なアイテム。これはでもなかなかデザインがね難しいですよね、ネクタイ送るのってね。お父様のご年齢とかにこう合わせてですね、あとお洋服の趣味とか、本当洋服とかスーツの色に合わないとびっくりすることになるんで、本当タンスの肥やしになるだけになっちゃったりしますので、そこはこういろいろお母様とこう相談したりとかしながらの方がいいかもしれないですけど、でも私やって父にやってほしいネクタイとか、こう知り合いの男性とかにやってほしいネクタイってなんか結構面白ネクタイやってほしいんですけど、でもやってくれないでしょうね多分ね。面白ネクタイっていうのはちょっとこうウィットに、うん、あまりウィットに飛びすぎて、ね、狙ってる感がこうバリバリ出てるのはちょっと嫌なんですけど、ちょっとだけなんか隠し玉みたいな、うん、 ネクタイもあのこの人おしゃれかどうか見る本当ねポイントになるんじゃないかと思うので、はい、お父さんを素敵に演出するネクタイこれもいいと思いますね、うん、ちょっと派手めのちょっと、ね、ご高齢の人にでもちょっとこう派手めのネクタイとか私は送りたいなと思ってるんですけど、うん、父親にネクタイ買ったことは今までちょっとないですね、うん、ということでお父さんが本当に欲しい父の日ギフトランキング結構やっぱ実用的なものがね多いんでしょうね。あの実用性あのちゃんと仕事に使えるようなね、まあ、そして日々家族の存在を感じていたいそんなお父さんの愛情が感じられるようなねギフトランキングでございました。はい、さあ今日はテーマ僕のお父さんということで皆さんのお父さん話いろいろお願いいたします。いろんなエピソード、はい、父の日のこんなことあんなことぜひ皆さんからのメールファックスでお待ちしておりますのでよろしくお願いしたいと思いますよ。ファックス番号 888-3004 番 888-3004 番そして E メールのアドレスです。 acb@fm765.com acb@fm765.com でお待ちしております。